ではコロサイ人への手紙を開いてください。私たちですね、ついにねフィリピ書を終えて、コロサイ書に入りますが、午後にですね、前半部分を一節ずつ見ていきます。で、今朝はその一部である13節と14節に注目します。13節と14節、道地は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。で、このように言ってます。前回、ですね、ピリピの4章からですね、思い煩わないこと、感謝とともに祈りと願いを神に知っていただくことについて、まあ、見ていきました。で、私たちの心にはどうしても不安が、まあ、やってきてしまうけれども、まあ、平和の神がおられて私たちの心と思いを、その平安で守ってくださることについて見ていきました。で、今朝はそれに関連します、コロサイ人への手紙なんですが、その町がですね、皆恐れに満ちている人々と言ってもいいかもしれません。場所はですね、アジア地方、まあ、アジアという言葉を聞いた時には皆さん、トルコの西側って覚えておいてください。あの地中海というかエーゲ海に面したところですね。アジア地方の、あの貿易の町エペソですね。エペソから、まあ、車で内陸東に3時間ぐらいですね、行ったところです。200キロぐらいなんですね。フリュギア地方の南西にあります。で、すぐ近くにラオディキアとヒエラポリスの町があって、まあ、そこにも福音が伝えられて信者が増えていったんですが、まあ、問題がその町にはありました。で、それは何かというと、そこにいる人々があらゆる形のこの、まあ、なんていうかな、この、哲学、神々、あとは天使礼拝、ユダヤ教の立法主義、もういろんなものをたくさん取り入れていたんですね。何でもかんでも取り入れていた状況があり、で、この手紙が書かれた前後に大きな地震が紀元60年ですねに、起こっているんですね。で、このコロサイという町は、まあ、貿易で栄えていました。まあ、すごい中継、あの中間のところにあるので貿易で栄えていたんですが、まあ、隣町のラオディキアが栄えてからですね、あのラオディキアってあの黙示録 の、 あの7つ目の教会ですよね。で、その栄えてからはですね、衰退の道を徐々にたどっていったんですね。で、その上に地震が起こっちゃったんですよ。で、そこで、分かります？この彼らの気持ちに立ってくださいよ。徐々にこの衰退している中でまた地震が起こってと、なんか呪われてるんじゃないかっていうか、たたられてる、たたりがあるんじゃないかっていう漠然としたね、こういう不安があるので、そこにこの神にきちんと仕えていなかったから罰が当たったと、こういう発想ですね。で、それで一生懸命、まあ、仕えて、あの神にも仕えていく、で、御使いにも礼拝を捧げる。で、今度はユダヤ教があって、ユダヤ主義があって、数々の律法を、教えを守っていかないといけないという、これをやって、あれをやって、これをやって、あれをやってって言って忙しいんですね。脅迫観念って言ってもいいかもしれません。で、これね、こういう風に聞くとね、なんかあのこう他人事のように聞こえるかもしれませんが、日本の国も実は似てませんかね。経済力が徐々に落ちていっているわけですよね。で、その上にいろんな災害がやってくるわけですね。まあ、泣き面に蜂なんだ、なんていうの、それでいいのか、泣き面に蜂みたいな感じ で、 でそれでね、これをやんなきゃいけない、あれをやんなきゃいけないっていうこのものですね。なんかね、この 罰が当たるってね、どういう風に説明すればいいかなと思って、あのモグラ叩きってあるじゃないですか、ゲームでバンバンバンって。だからこっちをちゃんとこう備え物しないとまた怒られちゃうと、でこっちで備え物しないと怒られちゃうと、もうあっちでって何か悪いことやって、ああこれちゃんとやってなかったんだっていう、でこういう状況なんですよね。で不安に、基本的に不安があるわけですよ。だからそういうものを一生懸命やっていくわけなんです。で私たちが去年の11月に、イスラエルとトルコに行った旅行についてですね、日本でこうお話をする機会がありましてね、クリスチャンじゃない人たちにねお話をする機会があって、で私たちがイスタンブール空港に、トルコですね、到着をした時にニュースが入ってきたんですよね。でそれがイスタンブールの中でテロがあったと。これかなり珍しいんですけどね、そのかなり繁華街で、私も実は泊まったことのあるホテルのすぐそばのところで、タクシム広場っていうんですが、まあ、そこでテロがあったと。でそして私たちは今度はイスラエルに移動しましたですね。でエルサレムにいるときに何年かぶりでバスのテロがエルサレムで起こったんですよ。でこの話を、まあ、したんですね。いや本当は私が言いたかったのは、それでも全然平気でしたって話をしたかったんですけど、その話を聞いた方々が何かたたられてるんじゃないかっていうような反応をしたんですよ。よりによってなわけですよ。なのでこういうですね、こう発想というものは人間につきものなんですよね。一度だったら偶然かな、二度だったらもしかしてなんですよ。で、こうこれをやってないからこうされてる、こうなってるんじゃないかなという不安があるようなコロサイの町で教会が建てられました。で福音によって生きていくはずなのに、このような教えが入り込んできてしまったんですね。だからキリストだけでは足りないっていう話なんですよ。でこれも結構リアルですよね。だからこのコロサイ書を読むと、諸々の例に、諸々の例に使えるようになるとかね、あとは立法の数々の規則を守らなければいけないって話が出てきますし、天使礼拝も出てきますし、人間の哲学っていうのも出てきますし、でこの問題についておそらくはこの教会を立て上げたであろう、いわゆる開拓したであろう、このエパフラスという働き人がわざわざ牢屋にいる、この、パウロ、ローマの牢屋ですね、にいるパウロのところにまで行って、まあ、伝えていった結果、それを応答して書いたのがこのコロサイ書なんですね。でキリストを信じていると言ってもですね、まあ、そういう今言ったような漠然とした不安があり、そして何かがパンパーンとこう起こった、こうやっぱ不安になって、神が私を見捨てたのではないかと思い込んだりとか、私はこれこれ足りないことがあってきちんとできていない、だからこんな悪いことが起こったんだと、クリスチャンとしてちゃんとやってないから、だからこういう悪いことが起こったんだという、こういう心の状態の時に偽りの教えが入ってきます。偽りの教えが、いやこうしてないからいけないんだよっていう、それでキリストに結びつくことを教えるのではなくて、だキリストにあって全てなわけでしょ。なのにキリストに結びつくことを教えるのって、これをやっていかなければいけない、あれをしなければいけない、これをっていう、そういう守っていくように、なんかそっちが中心話題になって、この取り組むようにさせて、いくわけなんですよね。そこでコロサイ人への手紙がものすごく大事になるんですね。キリストだけで十分なんだよということを教えているんですね。で、この方が全てのものをはるかに超えて、 すべてを支配しているということがあります。でちょっとね、英語を教えたい、英語の単語、スプリマシーっていうのは、スプリマシー、スプリマシー、サ、ス、ウィッチワン、スプリマシー、サプリマシー、ウィッチワン、スプリマシー、スプリマシー、オブクライストっていうんですね。至上性、あの、まあ、いいや、やめとこう。映画思い出しちゃっただけで、英語マットデモンが映画、あの、まあ、やめとこう。ボーンスプリマシーっていう映画があるんですけど、スプリマシーって結構あの使われる言葉ですね。至上性というふうに訳されますね。だからあのカルバリーチャペルで、あのカルバリーチャペルの特徴でチャックはよく言うスプリマシーオブラブっていうね、愛の至上性っていう、まあ、言葉を使いますけども、イエス・キリストが全てをはるかに超えてもう第一の方であると。だからこの天と地を作られたのもキリストだし、巫女だし、全てのこの和解もキリストが行われてっていう、全てがキリストから来てるんだよと、この支配しておられるんだよっていうことをパウロは教え、どんなことが起こってるように見えてもこの方の圧倒的な力で全てが動いていて、しかも愛の動機によって動かされてると。だから先ほどの話に戻りますと、トルコとイスラエル旅行で何か断たれてるんじゃないかとかって、ね、こう思った人がいてもですね、参加した本人たちどうでしょうですね、あ、キリストの愛がってなると思うんで、最初にいろんなことが起こったけれどもイエス様本当に愛しているよなっていうふうになると思うのね。でこの違いですよ、この違いですよ。どんな悪いことが起こっているように見えても神の愛から切り離されるものは何一つありませんということなんです。はじめに、日地は私たちを暗闇の中から助け出してと、verse 13、ね、日地は私たちを暗闇の中から助け出してというふうに書いてあります。で、この世界、世は明らかに暗闇の力ですね、勢力って言っていいですかね、支配の中にあることを聖書は教えています。で、私たち人間は、肉眼でしかこの世界を、この目ですね、しか見られないので、だからそういった存在をですね、なかなか認めることはできないんですが、事実そうなんですね。でパウロは第2コリントで悪魔のことをこの世の神、 God of this world、 この世の神と呼んでます。でこの世を支配しているわけですね。でその霊の戦いについてエペソ書でEphesians 6:12、 私たちはの格闘は血肉に対するものではなく、支配地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものなのですよ、あるんですよ。でヨハネがですね、大胆にも第一ヨハネで 1 John 5:19、 世全体が悪いものの支配者にある、書いてあるね。私たちは神に属してますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。ここまで言ってます。でイエス様が捕まえられるときに、暗闇の力があることをはっきり言われるんですね。ルカの22章の53節で、 Luke 22:53、 私が毎日宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。これギリシャ語、全くこのコロサイ書と同じ言葉を使われています。暗闇の力です。で暗闇の力というのはこのように神とキリストに反対する勢力であり、悪の背後にある存在でね、この暗闇の力の特徴が人を恐怖に陥れる。だから先ほどの話に戻るんですよ。人を恐怖に陥れるということなんです。ローマの8章の15節、Rome 8:15、 あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのですと。恐怖に陥れる奴隷の霊。でヘブル人への手紙はもっと詳しく言ってまして、 Hebrews 2:14 and 8:15、 2章14節15節で、 そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでしたと。人が罪を犯して死に至るのですけれども、その死の力を悪魔が持っていて、その恐怖の中に人々を奴隷のように閉じ込めているって、こういうふうに言って、その中にいる者たちをイエス様がその力から救い出そうとして十字架の上で死んでくださったって話ですね。で、こういうことです。ただね、あの異教の世界の中でも、いわゆるスピリチュアルっていうのかな、あのこう霊の世界の中でも、いわゆるこう光と闇って話が出てくるんですよ、ね、だからあのこういう悪霊がいるから、あなたはこれにあのこう何て言うかな、なんかやっていかなきゃいけないって話になるわけじゃないですか。意味わかりますね。でもね、これしないとうまくいかないんですよってね、これしないとっていうとね、これもね、恐れを使ってるわけ。だからその光だとかそういうふうに言ってるものも全部暗闇なんですよ。人を恐れに陥れてるんです。占いであるとかそういうのもそうでしょ、うんうん、そういう意味で神々と呼ばれているものとか霊と呼ばれているものの多くは暗闇の力そのもので、良いもののように見せたとしても死の恐怖によって奴隷としているんだと。でね、立法主義も暗闇の力の下にいると言ってます。立法そのものは間違ってないけれども、それに関わって、それを使って人を恐怖に陥れる話が、例えばガラテヤ書、以前学んだガラテヤ書、ガラテヤンズで4章の9節と10節 4, 9, and 10。 しかし今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。あなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っていますと。これがね、動機が神を怒らせないように、神に怒られないようにするためにこれらの規則を守っていきますと。これが信仰を持つ前のいわゆる諸々の霊ですね。このしきたりとか何だかあるわけじゃないですか、その異教の中でね。でこれをですね、やっているのと変わらないよっていうか、まあ、事実その霊が働いちゃってるよって話をしてるんですよ。明確にテモテの第一の4章、 1 Timothy chapter 4、 パウロははっきりと惑わす霊と悪霊の教えってはっきり言ってます。終わりの日にはそれが出てくると。何かって言ったら、結婚をすることを禁じたり、食物を断つことを命じたりすると。でこれ分かりやすく言うとですね、結婚することを禁じたりするって、まあ、これあんまりなんか聞かないけど、まあでもカトリックなんかね、あの神父さんたち結婚しちゃいけないけどね。で食物だってね、今ベジタリアンとかさ、なんかこうなんかこれを食べたらなんかこう霊的にもとかって、これでもあるじゃないですか、あれあのほらほらほらあのこうしいわゆる日本にある巷の宗教でも条例とかするときにさ、ね、薬飲んだらこうなんかもうなんか汚れたとかさ、なんか分かんないけど、でこうやっていかなきゃいけないとかですね。だからあの健康ブームも私ちょっとだけ かなり牽制してます、うん、やりすぎがいけないですよね。普通に美味しく食べて、普通に寝て、普通に運動してれば、まあ、免疫ってつくのにね、これ食べなきゃ、あれやんなきゃいけない、こうこうこう、でこれ霊的に、あこれやっていいんですよ、やっていいんだけど、霊それやらないともうなんか不安でとかってなったら、もうこれあのこの恐れの霊ですよ。でこのようにして暗闇の力の中にいた私たちですが、次に愛する御子のご支配って書いてあるんですね。愛する御子のご支配、御子が愛されているってこと書いてますね。わかりますか。でここの言葉はどこから来てるかって言ったら、イエス様がバプテスマをヨハネから受けられた時に天からの声でありました。マタイの3章の13、7節、マテュー3:17、これは私の愛する子、 私はこれを喜ぶと。父なる神に愛されているわけです。だってイエス様は父の懐におられる独り子の神と、ヨハネの1章の18節に書いてますね。John 1:18。独り子として父なる神に愛されていて、その父をが子を愛する愛の中に私たちも招き入れられたというのが、この愛する御子のご支配なわけです。ヨハネの13章から17章ですね。ここイエス様がもう十字架につき捕まえられる直前の本当にわずかな数時間の話が13章から17章まで書いてるわけですけれども、まずはね、イエス様最後まで愛されて足を洗われたっていうところから始まって、そしてその中の一つに15章の9節10節で John 15:9-10、父が私たちを愛されたように、私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのですと。イエス様の愛が父から来ている愛であって、そこにとどまっていなさいと、こうイエス様が教えているんですね。先ほどね、ローマの8章の15節読んだんですね。これ奴隷の例について話しましたが、続きを読むとね、こう書いてます。 Romans 8:15、 奴隷の例を受けたのではなく子とする御霊の次、この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと。アバ、これアラム語なんですけども、ヘブル語とすごく似てて、アラム語ってイスラエルに行くとホテルでちっちゃな子がお父さん見るとアバアバって声になる。パパみたいな感じで、お父さん以上にパパだね。英語ではダディ、そういう言葉なんですよね。でこのお父ちゃんということができるほど愛されていることを心の奥底から知っているという御霊を受けているんです。恐れは取り除かれます。第一ヨハネの、手紙4章の18節、1 John 4:18、 愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れる者は愛において全きものとなっていないのです。だから恐れには罰が伴ってって書いてあるでしょ。だからさっきコロサイの人たちですね、これこれをしなければ罰が当たるという恐れ、これを愛は締め出します。全く愛は締め出すんです。で12節を改めてみますと、Going back to the text, verse 12、 12節かな、13節です。ごめんなさい。13節戻りますと、私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配に移しましたと。救い出したと、まず。そして、移してくださったとあります。これが、イスラエルの出エジプトの出来事とすごく似てます。霊の世界でそれが起こったんです。神が私たちをエジプトからある意味で救い出してくださったみたいな感じ。イスラエルの民は苦役の中で叫び声を上げて、でモーセとアロンがファラオに対峙した、コンフロントした時に、なぜそんなことをするのかと逆に彼らをなじったのを覚えてますか。エジプトから出てきてですね、後悔が目の前にあって、でモーセに訴えたんですよ。Exodus 14:12、出エジプトの14章の12節、エジプトであなたに我々のことは構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか、実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだって、こう言うんですよ。あんなにも苦しんでいたエジプトになんで戻りかかってるんでしょうかね。これね、恐れなんですね。奴隷の霊なんですね。もし主人であるファラオに逆らう者なら どれだけ恐ろしいことになるか知っていたので、ことを荒立てないでくれと、黙って苦しんでる方がマシだってこう言うんです。こういうあの発想っていうか、奴隷の霊ってこういうものなんですよね。でキリストにある自由も、これ得ることはですね、勇気がいります。勇気、カレッジがいます。恐れから解放されて愛の中に生きるんですが、恐れしか知らないものはそこから離れたら自分が大変な目に遭うという恐れがあるわけです。縛られちゃうわけ。だから信仰の一歩を踏み出して、その愛の中に自分を投げ込むっていうのは、これね、勇気が必要なんですよ。で私自身、キリスト教とは全く関係のない神仏を拝む、まあそのいわゆる日本の一般的な家庭の中で育ちました。でしかも長男ですね。信仰、キリスト信仰を持つことはですね、まあ、これ日本語の表現なんですが、清水の舞台から飛び降りる思いでした。これわからないよね。いわゆるバンジージャンプ without the こうなんだベルトそれで清水っていうね、寺があるんですよ、仏教のね、ブディステンポ、インネ京都で。勇気がいると。で次にね、でもその中に自分が入っていくわけでしょ。そして移してくださったという言葉ね、これはもう強制的に移動したみたいな感じですね。このある国を、この一つの国がやっつけて、そこに奴隷がいますよね。でそれを連れてきてですね、こう移すっていうような、でこれがもともと使われているギリシャ語なんですが、これを霊的に暗闇の勢力、暗闇のこの国から救い出されて、そして移したっていう、こういうふうに使う。でこの領域に、愛する御子という霊の御霊の領域に私たちがこう移された、この国の中に移されたわけです。だから出エジプト記で言うならば、エジプトから救い出されて紅海を渡って、そして紅海閉じたじゃないですか。そしてエジプト軍がみんな死んでるのを目の当たりにして移されたんですね、向こう岸に。これがここで言っている意味合いで、神の支配の中に私たちは移されたんだと。なので私たちがこういう考えを持ってたら取んなきゃいけない、ね、何かというとですね、信仰を持ってからも昔の自分と変わらずに罪を犯してしまうから救われてないんじゃないの、もしかしてって。いやでもなんか教会では、いや救われてるんだよって教えられるから、じゃ あの半分救われたのかなとかねでですね、救いというものがですね、これ地獄から天国に行く、ジャンジャンジャンジャンジャンジャン、グラジュアリームービングトワーディザサルベーションみたいなね、あの少しずつこう動いていくみたいな、こういう風に捉えちゃうんですよ。でこれブーブー嘘、これはない聖書、移されたんです。えじゃあなんでこう昔みたいにまだ変わってる。いやこれはだから、ある人が説明してくれて、あこれいいなと思っていつも使ってるんですが、泥沼から救い出されてね、で陸地に上がったと。泥ついてんすよ、泥がついていて、あまだ私 泥沼にいるってこう思っちゃってるみたいなもんなんです、ね、もういるんだよね陸地に。泥ついてたらそれはもう洗ってもらえばいいんだ。それがあの御言葉によって清められるということであって、泥を見ただけで泥沼にいるって勘違いをしないでください。移されたんですね。だからね、私たちの信仰の訓練ってね、愛されてるってことをね、もうね、こう受け入れ続ける訓練なんですよ、ね、でもちろん清めを受けてください。愛されてるから清められるんですよ、ね、またなんか私汚れてるって言われちゃって、やっぱり怒られてるからまだ救われ、またそれって恐れの霊だからね、あのそうじゃなくて、あの愛されてるから清められるんです。ですか。で14節に14、この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのですと。でこの移されるっていう時に贖いの技を行ってくださったんですね。でこのリデンプションで、この贖いの技があったので、暗闇の力が砕かれて私たちは解放されました。でこれね、この最初はほらすごいいろんな霊を拝んじゃってるから、その霊の領域でこう十字架の出来事をパウロは説明してくれてるっていう貴重な 手紙なんですね。で、何が起こったかっていうのを、2章ですね、13節から15節、13節の途中から読みますけれども、コロシアンズチャプター2、13-15、そこ読みますよ。いいですか。神はキリストに生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威、これが悪霊のことですね。さまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者とされましたと。で、これをがこの十字架につけられ、イエス様がよみがえられた時にそれ起こったんです。この霊の世界で起こったんです。いわゆるイエス様が将軍で、そしてその凱旋っていうのはこのビクトリーですね、このトライアンフのこの行列のところで、こう捕虜としてこう言っていく悪霊どもがですね、もう捕らえられてしまって、でこういうことが事実起こったんだ。これは贖いですね。贖いで、この贖いのもともとの意味は、対価を払って、お金を払うみたいなね、対価を払って買い取ることですね。奴隷にの中にいた人たちを対価を払って買い取って自分のものにするということです。で、出エジプトの場合はそれが子羊の血だったんですね。覚えてますか、水越しの祭りですよ。で、午後に生産式持ちますけれども、あの子羊の、あの水越しの祭りから来てるわけですが、肉を食いなさい、まずほふって血を流して、でその子羊を入り口の門柱と鴨居ですね、そうつけなさいと。で、そしてその血を見たら私は過ぎ越すってこうおっしゃったんですね、神様が。何するかって言ったら、長男、長子ですね、これを全て殺すと、撃つということで、でもその災いは過ぎ越したわけです。で、エジプトの男もから泣き叫びが起こったわけですけど、その夜に。だけど彼らだけはその血を見たから、守られた。この血そのものがその対価だったんですね。払ってくれた。で、人は罪によって死ななければならない、でその恐れの奴隷になってるんですけれども、巫女がご自身の血という対価によって私たちを解放してくださったと。黙示録の1章の5節と6節で、 Revelation 1:5-6、 私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父にある神のために私たちを王国とし、祭司としてくださった方に栄光と力がよよ限りなくあるように、アーメン。血によって解き放ってくださった。血っていうのはレビ記に命そのものってありますね。レビティガス、命そのもの。血によって巫女の命そのものが対価となって、そのたっとい犠牲によって私たちは神のものとされたわけなんですね。で、許しを得ていると、罪の許し。あの英語の聖書を読むと本当に興味深いですね。あの、まあ、逆にあの今英語ね、英語圏の皆さんはね、このあの、そうなんだって驚くと思いますね。英語を見ると許すっていうの、 forgive ってあるでしょ。で、それね、借金を帳消しにする、帳消しにするっていうのも forgive って言うんですよ。同じ言葉なんです。その訳されてる時に。だからその英語を知ってる人、英語圏の人はそれの同じ言葉、当たり前のように思ってるんですけど、借金を帳消しにするのと、それ罪を許すってね、これ似てるんですよ。だってこれ、あの、許されないと、もう本当に奴隷のようになってるんです。借金で負債を負って債務者の人、このあのが取り立てに来るみたいな感じで、いつも奴隷状態じゃないですか、あれなんですよ。これ罪を許さないっていう状態ね。もう借りがあるだろうっていうね、そういう、こう状態で、恐れの中にそうやって生きなければいけないんですけども、帳消しにしたらもうな、全くないよと。そしたら、安堵が与えられますね。解放が与えられますね。許されたことを、このことによって、罪と死の恐怖に閉じ込め、この暗闇の力から解放されて、愛された巫女の支配の中に移されるわけですね。で、ダビデが自分が罪を犯した後に告白して許された時に、 いかに解放されたかをこう言ってます。詩編の32編の1節2節、Psalm 32:1 and 2、 幸いのことよ、その背きを許され罪を覆われた人は幸いのことよ、主が咎めをお認めにならず、その霊に欺きがない人は。そして7節に飛ぶと Verse 7、 あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲んでくださいますと。救いの歓声で取り囲まれるっていうね、これは素晴らしいですね。これ天使たちが取り囲んでくれてるんですよ。聞こえてきますよね。もちろん物理的にわーとかわーとか聞こえないよ、物理的にはね。けれども許された時わかるでしょ、あの解放。もう聞こえてますよね、霊的にね。いかがでしょうか。皆さんは何か罰せられるのではないかと思って、あるいは人から何か制裁を受けるのではないかと思って自分が動いてるということはないでしょうか。罪許されたところにある解放ですね、救いの歓声、これを聞いていく必要がありますね。聞いていく必要がある。事実も移された。主は真実な方ですからね。罪を許して全ての不義から私たちを清めてくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にあなたが福音を与えてくださりありがとうございます。その福音を霊の世界のところからあなた、このパウロが解き明かしてくれて、あなたがこうやって解き明かしてくださいました。本当に感謝いたします。主よ、私たちが戦っている相手が誰なのかを今日は明確に教えてくださったことありがとうございます。奴隷の霊、恐怖に陥れる霊なんだということ。しかし私たちが受けた御霊は、霊は愛された御子の霊であると、本当に感謝いたします。その悪魔に立ち向かって、恐れを退けて、そして愛の中にとどまることができる。キリストの愛の中に、私の愛の中にとどまっているものを命令を行うと、このようにイエス様はおっしゃいました。とどまっていくことを選び取っていくことができますよ。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。